小野寺先生、実は今回初めて耳にしましたロコモティブシンドローム、まあ、ロコモという言葉なんですけれども、まだまだこう耳慣れない、聞き慣れない言葉ですよね。
そうですね、まだ世間的には、一般的には4割から5割ぐらいの方しか認識されてないような名前だと思います。
では今日はいろいろと教えていただきたいと思います。このロコモティブシンドローム、まあ、ロコモと略されているようですが、これが何なのか、どういう状態なのかというところから教えていただきたいと思います。
はい、日本語名は運動気象候群、英語名がロコモティブシンドローム、略してロコモと呼んでいます。まあ、体の運動器に関わる器官の総称で、身体機能の重要なものに運動器というものがありますが、まあ、気管や肺を呼吸器、心臓や血管を循環器、胃や腸を消化器と呼びますが、運動器は骨や筋肉、関節などを指します。ちなみに運動器全般の治療をするのが整形外科となりますが、運動器のいずれか、あるいは複数に障害が起こって立つ歩くといった機能が低下している状態をロコモと言います。2007年日本整形外科学会が今後の日本の超高齢社会を見据えて提唱した概念ですが、日本は世界一の長寿国となって、介護を要せずに自立した生活が送れる年齢である健康年齢との開きが非常に長くなってきています。日本人は亡くなる前に多かれ少なかれ大体10年程度の介護を要していることになるわけですが、ロコモを悪化させないよう意識してもらうことで、健康寿命を伸ばし、生涯元気に生活していただければ幸いです。
お話を伺いまして、まず運動器という、こちらもあまり意識することがなかったんですが、呼吸器、循環器、消化器と並んで、骨や筋肉、関節などを指すのが運動器だということですけど、先生、ロコモが進行した際に生じるリスクというのはどういう状態になるんでしょうか。
はい、ロコモでは歩行能力が低下することによって、人が移動する能力も低下します。ひいては身の回りのことができないとか、外に出なくなるなど、生活に制限が生じ、進行すると誰かの介護が必要となってきます。ロコモの最終形は寝たきり状態です。寝たきりの原因としては、老衰による移動の障害が 13%、 関節の病気が 11%、 転倒や骨折によるものが 10% と、ロコモが関係する分野で 34% を占めます。これは脳卒中の 21%、認知症の 15% に比べてかなり高い値になると考えられています。
ということは、先生、ロコモと老化というのは密接な関係があるということなんですね。ロコモ対象者とその予備軍というのは、
そうですね、若い方から始まっているんですけども。
あ、そうなんですか。
そうですね、はい、まあ、30歳以降はだんだん体が衰えてきますので、まあ、一般的には40歳ぐらいから体の衰えを感じることが多いと思われますが、その頃にはロコモが始まっていると考えていただいてよろしいかと思います。ある調査によると、すでに20代30代の 10%、 40歳代の 30% にロコモが始まっていて、60歳以降では急激に増加していくと言われています。移動の能力の低下が始まっている状態をロコモ1、移動能力の低下が非常に進行し自立した生活が困難となってきている状態をロコモ2と規定されていますが、日本におけるロコモ1の総数は4590万人、ロコモ度2の総数は1380万人いると考えられています。
ロコモ度1というのは、どうやら先生、私もすでに始まっているんじゃないかという気がしてなりませんけれど、
私も始まっていると思います
セルフチェックというのはできるものなんでしょうか。
はい、骨や筋肉は適度な運動や生活活動を刺激を与えてですね、適切な栄養を摂ることで強く丈夫に維持されます。若い時は健康な状態だと思っていても、 普段から運動習慣がない方や、
はい、
乗り物を使いすぎる方は徐々に移動能力が落ちていきますので注意が必要です。また痩せすぎは骨や筋肉がどんどん弱りますし、逆に太りすぎは腰や膝の関節に大きな負担をかけます。ロコモは筋力とバランス感覚の低下、関節の変形や疼痛、骨粗鬆症による骨折などを基盤として徐々に進んでいくと考えられています。
なるほど。先生、どのようなきっかけでロコモになるんでしょうか。
はい、運動器すべての病気や怪我がロコモを悪化させますが、年配の方に多いのは軟骨が障害され膝の痛みが生じる変形性膝関節症、脊椎の変形により腰が痛くなる変形性腰椎症、腰の神経の管が狭くなり足にしびれや痛みが出る腰部脊柱管狭窄症などです。ちなみに80歳以上の女性の約 80% が変形性膝関節症、80歳以上の男性の約 80% が変形性腰椎症になっていると言われています。また特に女性に問題となってくるのは骨粗鬆症です。女性は閉経後急激に骨の量が減ってくることが多いのですが、それに伴って骨折も増加します。私は今大学で股関節を専門に治療を行っておりますが、地方病院に行った時は毎日のように高齢な患者さんの腿の付け根の骨折を手術しておりました。大腿骨筋異部骨折というのですが、手術をしないと座ることもままなりませんから、手術をしない場合はほぼそのまま寝たきりになってしまいます。その他骨粗鬆症に多い骨折として脊椎の圧迫骨折が挙げられます。転倒などを契機として生じる場合もありますが、徐々に潰れてくる場合は3分の2の方は強い痛みを感じないとも言われています。背中が丸くなったり身長が縮んできた方は要注意です。背中が曲がることはロコモにつながるばかりでなく、心臓や肺の機能低下や逆流性食道炎の合併にもつながりますので、変形してしまう前にしっかりとした骨粗鬆症の治療が必要です。
はい、先生、自分自身がロコモかどうかをチェックする方法というのはあるんでしょうか。
日本整形外科学会ではロコチェックとロコモドテストというものを提唱しています。ロコチェックは自分でロコモに気づくための質問表で、これから述べます7つの項目のうちいずれか1つ以上に当てはまればロコモの可能性があるというものです。1、片足立ちで靴下が履けない。2、家の中でつまずいたり滑ったりする。3、階段を上るのに手すりが必要である。4、家のやや重い仕事、まあこれは前かがみで立って作業するなどなんですが、
はい、
そういう仕事が困難である。2キログラム程度の買い物をして持ち帰るのが困難である。あ、これが5番目です。6番目は15本ぐらい続けて歩くことができない。7、横断歩道を青信号で渡りきれない。この7つのうち1つ以上に当てはまればロコモの可能性があるというものです。いかがだったでしょうか。
先生、1つというのは厳しいですよね、ジャッジとして
そうですね、
1番から7番までかなりこう開きがあるような気がするんですけど、もう7番の質問になりますと横断歩道渡りきれない。
これはですね、横断歩道の設定が1秒間にだいたい1メートル歩けるというふうな設定で、その長さに合わせて作られておりますので、ただまあ都会の横断歩道は長いとかですね、田舎の横断歩道は短いとかいろいろあるんですけども、まあこれは一つの目安として、あとはこの項目がですね、バランスとか筋力とかそれぞれ目的にですね沿ってこう作られたものですので、まあ一つでもある場合には気をつけてくださいという提唱です。
はい、
それに対してロコモドテストは自分の移動能力を把握するためのテストです。下肢の筋力を調べる立ち上がりテスト、歩幅を調べる2ステップテスト、体の状況や生活の状況を調べるロコモ25の3つからなっています。それぞれの結果から 先にも述べましたロコモード1、ロコモード2に分類されます。繰り返しになりますが、移動能力が低下している状態をロコモード1、移動能力の低下が非常に進行して自立した生活が困難となってきている状態をロコモード2と言います。ロコモードテストに関して詳しくはラジオで説明するのは難しいので、お近くの整形外科でお問い合わせいただくか、インターネット等で見ていただければ幸いです。検索サイトでロコモと打ち込みますと、日本整形外科学会の一般向けサイトがすぐに見つかります。そこに図説の分かりやすい説明が載っておりますので、そちらで確認してみてください。
例えばお近くの整形外科に、先生このラジオを聞いて、先生ロコモのテストをやっていただけませんかと申し出た時にやっていただけるものなんですか？
特別な機械を準備しているというものではないんですけれども、はい、開業の先生方一生懸命今ロコモにも取り込んでおりますので、はい、いろいろな指導をですね、していただけると思います。
はい。